全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にいますなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌542番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌20番。祈祷いたします。厳しい暑さの中にも、また疫病の困難の中にも、私どもの健康を支え、ここに 喜んで御前に立つことを許してくださいましたことを感謝いたします。それにもましてあなたは私どもの信仰を守り、いろいろな出来事のうちに主イエスキリストを信ずる信仰を曲げることなく、またそれについて衰えることなく、主をあがめて喜んでこの礼拝を守ることのできます幸いを感謝いたします。このことは多くの人のうちからあなたが私どもを選び出してお与えになったことであり、私どもはこの祝福を与えられましたことを感謝いたします。あなたは私どものようなものの礼拝を求めたもうことを誠に恐れ多く存じます。あなたはご自身で完全でいらっしゃり、何者も欠けることなく、誰によっても支えられる必要のないお方であります。それであるにもかかわらず、あなたは私どもの礼拝を求めて喜びたもうことを感謝いたします。私どもはそこに何の秘密があり、どのような不思議が潜んでいるか知らないものでありますが、ただこのようにして与えられました光栄を思い、私どものような作られたものにあなたが期待したもうたことを考え、ただ感謝するものであります。私どもはただ作られたものにすぎませんけれども、あなたが私どもを作られました理由を、いな、そのわずかな一端を、このようなことを通して知ることができまして感謝でございます。あなたが何故天地を作りになったか、私どもを生かしてその生活を許したもうたか、ただあなたの憐れみにより、恵みによるとしか私どもは承知していないものでございます。願わくは私どもは誠に弱いものでありますけれども、そして愚かなものでありますけれども、くすしく作られ、誠に不思議な組織を体に与えられ、心に与えられているものでございます。それにもましてあなたが礼拝を求めたまいますこの不思議さに心から打たれるものでありますように、喜んでこれに応え、恐れをもってこれを思うことができますよう導きたまえ、ここで行われます小さな礼拝がこのような言い難き意味を持ち、また私の生きることについての誠のもといを与えるものであることを信じ、願わくは心から喜んであなたをたたえ礼拝することができますよう導きたまえ、いろいろなことに心奪われて誠に拝むべきものを拝んでいない私どもでございます。今この礼拝の場所において心から喜んで御前にひれ伏し、あなたを拝し、あなたの御言葉を聞き、祈り、皆を称えることができますよう導きたまえ、このような礼拝をなす仲間を、友を与えられておりますことを感謝いたします。このことは単なる仲間ではなくて、あなたがこのために選び分かってくださった人々でありますがゆえに、私どもはその恵みを心から感謝いたします。多くのことを知らないお互いでありますけれども、この一時においては 互いに深く知り合い、喜びを分かち得る立場にありますことを誠に感謝いたします。どうぞそのような感謝と喜びにあふれて、この礼拝を始めから終わりまで導きたまえ。多くの者が病床にあり、あるいは年を重ね体の不自由さと痛みの中にあり、あるいは試練の中に迷うものがありますけれども、願わくは折にかなう慰めと支えと導きを、新たな力をその愛する一人一人にお与えくださいますよう願います。なお病むことのない、いや新たにまた起こってくる戦火の中にある人々の上に、あるいは災害によって痛み続けている人々の上に、今回り身を与えたまえ。拡大する疫病に苦しむ人々を、救援のために労する人々を助け守りたまえ。どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ。今週西東京教区の覚える国立教会を顧みたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第16編7節から11節、旧約846ページ。詩編第16編7節から。私は主をたたえます。主は私の思いを励まし、私の心を夜ごと諭してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいます。私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。新約聖書使徒言行録第2章22節から36節まで、新約215ページ。使徒言行録第22章の22節から36節。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご自分ご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。 イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。ダビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる。体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、先祖ダビデについては、彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座に就かせると、神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そして、キリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆このことの、そのことの証人です。それで、イエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を本父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。そこまで。前回のところからペンテコステのあの聖霊降臨の時に、使徒ペトロが立ち上がって始めた説教の後半になります。私ども教会では説教って当たり前に使っている言葉ですが、改めて説教とは何か。広辞苑という辞書で引いてみますとこうあります。宗教の教義、趣旨を聞かせること、教理を説いて人を導くこととあります。確かにそうです。ブリタニカ国際大百科辞典という大きな辞典があり、電子辞書にはその小項目というのが実は収められている電子辞書もあります。ブリタニカで見ますと、説教とはということで、見事な説明をしています。こうです。説教とは、聖書が証言する福音を生きた真理として語る行為。これはプロ好みする言い方だと思います。説教は聖書が証言する福音を生きた真理として語る行為である。 主イエスも三条の説教といわれる教えを語られておりますが、教会における説教は単なる倫理的なあるいは道徳的な教えではなくて、福音を、良き知らせ、ゴスペル、ユーアンゲリオン、福音を知識や情報としてではなくて、ブリタニカの言葉を使えば生きた真理として語ることだ。ペンテコステの出来事のこの直後のペトロの説教は、言うなれば世界で最初の教会の説教だと言えます。福音という教理的なものに傾いてしまいかねないところでありますが、さらに絞り込んで言うならば、説教、福音というのはイエス・キリストを証しすることこそ説教だと言ってもよいでしょう。説教だと言いながら、そこから主イエスが抜け落ちていたら、もうそれは説教とは多分言えない。説教の中心はイエスそのお方だ。それが今日のペテロの冒頭の言葉でよくわかるんです。みんな聞いてくれと、イスラエルの人たち、なぜ、これから言うことを聞いてください。でこれから言うことっていうのは、ナザレの人イエスのことですと言って始めるんです。主イエスを伝えるべく、よく練られ、構成され、整えられたのが説教となっていきます。長い教会の歴史を通して、それは説教学とか説教論として体系化されてきています。説教は、決して思いつきの感想や、あるいは時事批評を喋るのではないのです。もしそうだったら、もうそれは説教ではなくなるでしょう。十字架に罪人として殺され、復活されたイエス・キリストがそこに証言されているかどうかが決定的に問われる。その中心軸がきちんと入った上で、そこから様々なテーマが展開されていくわけです。世界で最初の説教はその中心軸をはっきりと提示している。ペテロの説教の中で、前回を含めて今日のところでも2回、全部で3回にわたってこう呼びかけがなされています。前回のところではユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人々よ、これが1回目でした。で、今日のところの冒頭でイスラエルの人たちよ、2回目、そして3回目が兄弟たちと言って、29節で3度目の呼びかけをしています。一番最初のユダヤの方々のユダヤっていうのは、十二部族のうちのユダ族のユダという人の名前がもともとの意味になるわけです。十二部族いっぱいありますけども、他の十一部族はみんな歴史の中で消え去っていき、残ったユダ族、ユダの民からユダの人たちという意味でユダヤ人と呼ばれるようになっていきました。エルサレムに住む人々とは、前回も申した通りディアスポラと呼ばれる世界各地に離散していたユダヤ人のことです。その人たちが人生の最後はこの都、神の都エルサレムで過ごしたいと言って移り住んできた人たちのことであります。一般的な呼び名であるユダヤ人が一番最初の呼びかけ、 2番目は何かというと、イスラエルの人たちよって呼びかけます。イスラエルというのは神様からいただいた名前です。もともとは3代目の族長のヤコブだったんですよ。でもヤコブが神様とほら野牧の私で組打ちをしてですね、もうお前はイスラエルと言いなさいって言って、神様からこのイスラエルっていう名前をもらったんです。 それはやっぱ神の民だという意味が含まれているわけです。ユダヤ人って言ったら、あのユダヤの人たちねっていう世俗一般の人が呼ぶ呼び方として、でもイスラエルっていうのは神から与えられた名前として特別だったわけです。そして三つ目が兄弟たちよ。同胞ですけどもね、兄弟たちよと呼ぶわけです。この3回にわたる呼びかけによって、神の民としての自意識を呼び覚まし、そのゆえにこれから話すことに耳を傾けてほしいと求めていくわけです。世間一般の人が言っている言い方から、神にいただいた名前、そして兄弟よって言って、どんどんどんどんこう近づいてくる、接近してくる呼び方ですね。何を聞いてほしいのか、それは他ならぬ主イエスそのお方。第二の呼びかけのところで、イスラエルの人々よ、これから話すことを聞いてください、もう一回お願いした上で、それはナザレのイエスのことですと、最初にはっきりとこの説教の中心主題を掲げる言い方がなされています。多分これ新学生でギリシャ語で読んで訳しなさいって言われたら本当に困る文章なんです、今日のこの22節3節のところは。ダラダラダラダラダラダラダラと長い文章なんです。イスラエルの人たちを聞いてくれ、何をか、ナザレのイエスをだとバーンと出すわけです。でその上でこのナザレのイエスについて、もういくつもの接続詞をつなげて、これこれこういう方で、これこれこういう方で、あなた方が十字架につけて殺した方で、それを神が蘇らせたお方でって言って、このナザレのイエスについてずらーっと説明が続くわけです。本当に苦労します、これは。でも大事なことは、一等最初にバーンと聞いてほしいのはこれだっつって、ナザレのイエスですって言って掲げてるってことが大事です。でこのナザレのイエスっていう世間一般の人が呼ぶ呼び方を最初にダンと掲げながら、最後はこの方をキリストにした、この方がキリストだと言うんです。だから言い方が変わるんです。世間一般の人がナザレの人、ナザレの人って言ってたのが、イエス・キリストに変わるわけです。キリストの、キリストのイエスに変わっていくわけです。もう私たちはひっくり返してイエス・キリストって呼びますけどね。イエスっていう名前を持つ方を知ってほしい。で、あなたたちは、ナザレのイエスって言ってほとんど知ることのない、ガリレアの田舎の小さな村のナザレなんだけども、要するに、ちょっと差別的な言い方ですが、田舎 の聞いたこともない村出身の男のイエスというニュアンスなんですよ。でもこのイエスというお方が実はキリストのイエスだというのがこの説教です、ペテロの。 これが軸なんです。ストーン。で、自分たちと大して変わらない人間で、でもなんかいろんな奇跡をする特別な能力を持っている人だ という程度の認識から、キリストなんだ、救い主なんだという信仰へと言うなれば、大逆転をそこにしなくちゃいけないわけです。コペルニクス的転換ですよ。それを突きつけてくる説教だったわけです。ペトロはズバリ言う、あなた方は律法を持たない、すなわち神を神としない異邦人の手によって、これピラトのことです、あの方を十字架につけて殺してしまった。しかし神はあの方を死の苦しみから解き放って復活させられた。なぜならあの方が死のもとに捕らえられたままで居続けるなどありえなかったからだ。そのことをダビデは知って予言していたと言って、詩編16編を引用していくことになるわけです。今の私どもの旧約聖書の詩編の言葉と全部ぴったり一致しているわけではありません。これは七十人訳という当時のギリシャ語に訳された聖書の言葉によるものです。そこに若干ルカが手を加えています。ダビデはこの詩編の中で、主なるキリスト、救い主を見出していつも目の前に見ていたというんです。16編の半節、私は絶えず主に愛対していますって新旧訳で訳しています。愛対するっていうのはこう目の前にいるっていうことです。主という呼び方は聖書では神様に対する呼称、呼び方です。つまり神様がおられて、そしてその神様と等しいお方である主、すなわちキリスト救い主がおられるのを見ていたというんです。しかもこの主が神様の右というこの力を象徴する傍らにいるようにと言われているし、自分にとってもそうだというんです。ダビデ自身にとってもそうだった。だから安心だっていうんです。何にも恐れることなく、よろめくことなく、心から喜び主を褒めたたえるのだ、そう言います。実はダビデは命を狙われて窮地に立たせられて、今にも殺されて死んでしまうようなところから救われた経験があり、それを引き合いに出していると思われます。自分が実際に助けられたように、主と呼ぶそのお方、聖なる方が死んで黄泉に捨ておかれるなどということはありえない。黄泉に捨ておかれるというのは、要するに肉体が朽ち果てていくことなんです。それを神が放置しておかれるわけがない。この人を死によって支配され、朽ち果てさせていく死の支配から解放されるんだというんです。聖なる方、主と呼ぶに神と等しいお方が死に支配されるなどありえない。つまりその方が復活せられて、ついに自分に命の道を知らせてくださった。この終わりのね、11節にダビデは歌っているわけです。 その喜びを歌っている。その復活の恵みの中に神の御顔を仰ぐ幸いに喜びあふれて証しした。ペトロの説教ではこのダビデの言葉を引用して、はるか昔から計画されていた神様の救いのご計画があって、それは大きな喜びと安らぎを与えるものなんだ、それがついに主イエス・キリストによって実現したんだと言ってるわけです。3番目の兄弟たちよという呼びかけの後に、その復活させられた主が神の右の座につき、敵を足台とするまでそこにおられるという、これは終末の最後の審判までということで、それまでの間神の右の座より聖なる霊を注がれたので、今日のこの今回のこのペンテコステの出来事が起こっているのだというわけです。ここでダビデとキリストがこうダブらせられておりますが、ダビデがキリストなのではないんだと。あなた方もよく知っている通り、ダビデは死んで葬られて、墓がちゃんとあなた方の中にあるでしょ、その体は朽ち果てているんだと。それはあなた方もよく知っての通りだ。復活せられ神の右に挙げられているのはダビデのことではなく、主と呼んでいる方、聖なる方、キリストのことなのだと、いわば念を押しているわけです。このダビデによって予言された神の壮大なご計画であるわけですが、人間の背きもそのご計画の中にあるものとして、あなた方と言われている人々に代表されて我らも含め、人は自分を棚上げにできるだろうか、断じて否であります。あなた方はとか、あなた方が、主語が大事ですよ。このはとかががつく、君たちがこのイエスを十字架につけて殺したと重ねていって、その責任があることをはっきりと告げる、宣告している。ナザレのイエスと呼んで、浅はかにも自分たちと同じ次元のもの存在だと思っていたであろうが、それは大間違いであった。あなた方は、君たちはとんでもない方を十字架につけて殺したのだ。まるで法廷闘争で検察側が被告の罪状を言い訳のしようもなく告発するかのようであります。あの方の力ある技、奇跡、印をあなた方は見て知って知って聞いて知っていながら、しかもそれが神に由来しないではありえないということもはっきりと証明されていながら、それでも命を奪って排除しようとした。しかも偽証によって不法不当の手段を用い、さらにはなんと神の民でありながら神を神としない異邦人の手を使って、そんな汚い手を使って十字架にかけて殺してしまった。誰が言い逃れができようか。神のご計画が粛々と進められるのは、あなた方の罪があらわになり、そこから真に悔い改めていくための招きに他ならなかった。命の道とダビデが言ったのは、その全く負い得ない責任を認めて、悔い改めて、主がその責任をすべて負ってくださったと信ずるところにある。 ご存知のように、この引用されている元のダビデという人間は、自分の家臣の妻バトシェバを、その家臣ウリアから奪い取った重大犯罪人ではありませんか。それを誰にもわからないように隠蔽工作をしましたけれども、全能の神の目をごまかせるわけもなく、神は預言者ナタンを使わして彼を追及し糾弾したわけですよね。ダビデが本当に偉大なのはなぜかというと、その時に一言の言い訳も言わないで、すぐに悔い改めたことです。私は罪を犯しました。本当にその一言だけを言ったんです。ダビデはその悔い改めを認められ、受け入れられ、許しを受けるのです。ウイゴだけは神のもとに取られていきましたけど、ダビデはその実体験があるんです。ユダヤ人ならイスラエルという名をいただいている者たちであるならば、この旧約の有名な話を知っているわけで、わかるはずです。そして現代の我々も、教会に通い始めて何度かこのダビデの話を耳にして、思い起こすことができるはずであります。あなた方が殺した。でもその殺された方を神は復活させられてキリストとした。三度目の呼びかけ、兄弟たちよ。そう呼ばれるあなた方というのは、現代の我々はいかに自分自身と一致させうるかが課題となります。有名な哲学者のキルケゴールはこう言ったそうです。聖書を読むときの秘訣は、2000年の壁を透明にすることだと。2000年の壁を透明にすることだ。壁が本当に透明になれば、もう本当にその場に自分がいるのと一緒。兄弟よと呼ばれ、あなた方と呼ばれるのは、あ、この私なんだと本当に知ることになるでしょう。でも2000年の壁が本当に透明になるなんてことは、そう容易なことではない。自力では、この途方もない壁を透明になどできない。それが我々の抱える現実です。あなた方が殺したというこの言葉が、自分に向けられた言葉として聞けず、あるいは若干自分の過ちや背きを責められているのだと感じたとしても、それでは人は何も変わらない。確かに神様に背くことはしてきているが、自分のことはいつも割り引いて考えているわけです。殺すなんてことまではしていないと。私どもは他人には責任をちゃんと取れなどと言いながら、自分の神様に対する責任にはなんとルーズなことか、無自覚なことか、無知なことか。このペテロの説教には慰め深い言葉などない。とことん無自覚に、とんでもない罪を犯した者に、あなた方が殺したんだと言い放ち、そのお方を神は復活させたという、復活させて 主とし、キリストとし、右の座にお付けになっているのだ。この事実だけをバーンと言って、それでおしまい。なんという説教だろうか。これ神学校の説教学で、これお手本の説教にしていいんでしょうかって思っちゃうぐらいすごい説教です。あんた方が殺したんだ。でもその殺した方を神は蘇らせたぞ。でしかも右の座にお付けになったんだ。おしまい。すごい、すごいですよ、これは。この事実を突きつけるということは、なんか喧嘩を売ってるように聞こえますけど、実は問いが投げかけられているということであります。ある程度の教会生活や聖書の知識や教理的なことをかじっていれば、模範解答はすぐに出てくるでありましょう。ああ、やはり悔い改めなくてはいけないんだと。しかしその模範解答が何になる？理屈で答えを出したって何の救いにも力にもならない。命の道は見えてこない。我らは本当に絶望的だ。言い訳ばかりが口をついて出てくる。あなた方が殺したと言われるその一人が、その張本人が、私だって本当に言えるだろうか。言えない。その言えないものを作り主にして全能なる神は、十字架の苦しみを負って死んで復活された主イエスは深く憐れんでくださり、天から聖霊を、御霊を送り注いでくださる。聖霊が注がれるとは、神御自らが、高き高き天にいましたもうお方が、この低き地に下りたもうて、我らのうちに来たりたもうて、我らのうちより助けを与えてくださるということ。何度も言いますけど、すなわち神の目で見ることを得させ、神の耳で聞くことを得させ、そして神の心で自分自身といろんなことを言ってくる良き隣人にも、悪しき隣人にも向き合っていくこととなる。それは聖霊によって生ける復活の主の許しの言葉を聞いて初めてなるのであります。そこまで一足飛びにはいかない。無自覚な、無知な自分に気づかせたまえと祈る。当初は御言葉によって糾弾され、告発され、突き上げられるように感じるが、聖霊の御導きによって、実は罪によって愚かにも深い傷を負って血が噴き出しているのを、包帯を当てて手当てをして癒してくださるのだと、少しずつ心を開かれ、心の目を開かれて知っていくだろう。その時、主イエスがキリストとして十字架に身を横たえ、そして我らの足元に命に至る道となってくださって、尽きぬ許しをもって根底から支えてくださっている その恵みの事実をきっと知らされる。そしたらその上に足をもう一歩新しく踏み出していくでありましょう。お祈りします。主よ、あなたを証言する言葉を聞き、あなたを証しする言葉を与えてくださいますことを感謝いたします。どうぞ御霊により、聞く耳を、見る目を開き、そして悔い改め、あなたの許しの中から語る勇気と謙遜等をお与えください。そして命に至る道を、愛する兄弟姉妹友と共に歩ませたまえ。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌168番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
義にして愛なる全能の父なる神様、皆を賛美いたします。イエス・キリストの十字架の贖いによって罪許され、常しえの命に預かる救いをいただき感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。誠の裁き主である主の再び来たりたもうときに、御国にいられる希望を持って地上の旅路を進めていきたく願います。御霊のお導きを恋願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
朝英賛美歌543番。可能な方はご起立願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。